坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。まあ、誰にでも学生の頃憧れていた先輩っていたりしましたよね。まあ、勉強ができるとかスポーツができるとかバンドを組んでたりとかね、もうあるあるあるあるあるでしょ。で、まあ、その昔80年代は突っ張りと呼ばれる学生たちが一世を風靡しておりました。何しろ当時は猫まで学ランを着て突っ張ってましたからね。知らない人は全く知らないと思いますけれども、まあ、そんな突っ張りたちを描いた伝説の漫画今日から俺はが2018年にドラマ化されて大ヒット、そしてこの夏劇場版となって帰ってきます。7月17日から公開、今日から俺は劇場版、賀来賢人さんと伊藤健太郎さんの突っ張りコンビが再び劇場のスクリーンで大暴れします。今週は一足早く映画の見どころや撮影エピソードなどお話たっぷり伺っていきましょう。ゲストはこの映画のプロデューサー日本テレビの甲亜紀さんです。おはようございます。
おはようございます、甲です。
よろしくお願いいたします。一足早くちょっと映画を拝見させていただきました。私も
ありがとうございます。
もうゲラゲラと笑いながら楽しませていただきました。これ原作は累計4000万部超えの西森博之さんによる伝説の突っ張り漫画、少年サンデーコミックスで、舞台は80年代の千葉ということですね。
はい、
これ2年前の2018年にドラマ化が大ヒットして、もうそれは皆さんご存知だと思うんですけれども、大変あの盛り上がりましたっていうか、ちょっと社会現象と言ってもいいぐらいになりましたけども、じゃあそもそもなんで今突っ張りがこんなに受けたのかっていうふうにプロデューサーの甲さんは思いになるんでしょう。
実はまあ福田さんと元々の企画立案の時から言っていたのが、はい、やっぱり親子揃って見てもらいたいよねと。あのドラマエンターテインメントなんで、コメディーは笑って過ごしてほしいというところから、ヤンキーは親子視聴にぴったりだっていうのを福田さんがおっしゃっていて、はい、で私も最初んと思ったんですけど、まあ、理由としては明快で、だって世代であるドンピシャな親御さんたちがいる、でそれを知らないファンタジーとして楽しめる子どもたちがいる、でその両方が楽しめればもうお茶の間がテレビを同じ価値観で共有し合える場になるっていうことで、もうヤンキーは絶対来ますっていうのを福田さんが断言されてましたね
すごいな、ヤンキーは絶対来ますみたいな
言ってましたね。
だからそれで街にじゃあヤンキーが降るかとかそういうことではないんだけれども、こう本当にファンタジーとしてっていうか、こうなんていうか現実的じゃないんだけれどもそれを楽しめるっていう。
そうなんです。あの厳密に言うと不良と突っ張りは違うって分けていて、うんうん、その突っ張りってやっぱりファッションに近い部分があるというか、流行文化だった、その当時その本当の突っ張りじゃなくても不良じゃなくてもちょっとああいうあの学ランを改造したりとか、
ありましたね。
そうですよね、うん、そういうなんかやっぱり楽しんでいたワクワク感みたいなものが、うん、あの時代にあるんじゃないかということで楽しめるっていう発想になったみたいですね。
甲さん実際はそんなところはありましたか。
はい、私は、ちょうど知ってるけれども自分はやっていない、あの上がそういうことをやっているのを見てた世代なんで、
うん、あそういう世代なんですね、はい、ちょっと下になるんですね。
そう、小学生もっと小さいかもしれないですけど、はい、
じゃあスカートをどうしたとかカバンペタンコにしたとかそういう経験はないですね。
経験はないです
なるほど、はい、当時はなんかね撮影中もこうあの人がこう、うん、素通りしたりとか言ってあんまり反響は
あの残念ながら
来なかったみたいですね。
はい、あの撮影中は、放送よりすごい前に前撮りしていて、うん、で5月2018年の5月から7月の3ヶ月間栃木の足利にお世話になってたんですけれども、はい、まあ、元々県民性なのかな、あの興味がないのかな、あの全然人だかりになりませんで非常に撮影しやすかったんですけれどもまあそれとプラスアルファ、まあ福田さんたちだったり、まあキャストも自分自身で言ってたのは、まあ俺たちまだまだだなと、やっぱりあのキャーキャー言われるぐらいなりたいよねっていう話をしながら、まあそれをバネにして頑張っていた3ヶ月だったかなと。
でその頃はもう本当にまだこうちょっと名前が出てきたぐらいの皆さんだったのが、今やもう皆さんね押しも押されぬみたいな、
いやー、ね、人気者になられて、放送してから本当に変わりましたね。
そうですよね、まあ、福田さんと出てきてますが、皆さんも、まあ、ご存知だと思いますが、脚本監督の福田雄一さんと、前にもお仕事をされてるんですかね、甲さんはこの
共演の前に、はいね、はい、日本テレビとしてスーパーサラリーマン冴えないしという、土曜9時のドラマで、はい、堤真一さん主演のもので、はい、賀来賢人君も出ていたんですけれども、はい、まあ、その時に初めてご一緒して、で2回目ぜひ一緒にやりましょうという中で、うんうん、あのお話ししてる中で先ほど言っていたヤンキーは今来るだろうと、うん、 いうようなところで、この原作が非常に面白い、私はもともと大好きな原作だったので、まあ、それの、まあ、福田さんと原作の笑わせたい、人を楽しませたいスピリットが合うんじゃないかなということで実現しました。
じゃあどちらかというと、こうさんがこんなのがあるんですけどみたいな感じだったんですね。
そうですね、もうそれこそうちの兄の本棚にずっとあったものなので、
お兄さんは割とじゃあつっぱり系、
いやー、じゃないです
、はい、だけども、まあ、はい、こんなのありますよと。
そうです、はい、だから突っ張りじゃない人たちも楽しめたヤンキーコメディーっていうのがすごく良かったんだと思います、うん、原作は、
ね、はい、ドラマに続いて劇場版でも脚本監督を務める福田雄一さんですけれども、まあ、福田さんは銀魂、サイキクソの災難など大ヒットを手掛ける、まあ、コメディーの奇才です。本当に、ね、さっきも言いましたように、まだまだ顔の売れてない若いパワーをこれでいこうみたいな感じで、まあ、甲さんもそうでしょうし、うん、福田さんもこうキャスティングなんかをしながら、はい、こう集めてああいうパワーになったというドラマだったんでしょうね。
はい、もともとすごくシンプル純粋に企画が決まった後にキャスティングをしだしているので、そういった意味では本当にこの役を、今、そんなにそれこそ、うん、名前は知れられてないけれども、うん、実力があってこれから絶対に、飛躍するであろう役者さんたちとマッチングさせる作業というのはすごく楽しかったですね。
キャストは賀来賢人さん、伊藤健太郎さん、清野菜名さん、橋本環奈さん、中野太賀さん、山本優馬さんなどなど、もう今となっては神キャスト、
はい、
ね、先見の明と言いますか、
いや、ね、もうここばかりは本当に奇跡に近いぐらいやってほしい人たちがみんなやってくれたっていう現場なので、まあ、福田さんと本当にこれは神キャスティングだよねっていう話はしておりました。
今回の劇場版ではレギュラーメンバーに加えて注目の新キャストも参加されています、ドラマにハマったっていう方も、初めて、あ、そう見逃してたのよ、初めて見るのよっていう方もきっともう爽快な気持ちで楽しめることでしょう。7月17日金曜日から公開になります。今日から俺は劇場版、1週間まだまだその見どころに迫っていきます。ゲストは日本テレビプロデューサーの甲亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ビジュアルを目にした方も多くいらっしゃるとは思うんですけれども、主人公である金髪のクリクリヘアが特徴の三橋隆を演じるのは賀来賢人さんですね。で、その相棒トゲトゲ頭と長髯が特徴の伊藤真嗣を演じるのは伊藤健太郎さん。まあ、2人はたまたま同じ日に同じクラスに転校してきて、まあ、これを機に当時かっこいいとされる突っ張りデビューをするという、まあ、そういうところから始まります。さあ、そして今回の劇場版では3年生になったある日のストーリーです。まあ、2人がかつて壮絶な戦いを繰り広げた不良の巣窟明久高校に、隣町のさらに凶悪な北根壱高校が曲がりすることになると。で、その北根壱高校の番長は柳楽優弥さん演じる柳という男なんですが、ね、これが怖い。頭を失ったばかりの明久の生徒を相手に妙な商売を始めるところから始まるんですが、一方で怪しいスケバンの涼子、これ山本舞香さんが演じてらっしゃいますが、スケバンの涼子、それから紅交番長の今井、中野太賀さんですね、今井たちも近づいてきて、それは京オレ史上最大で最強の波乱の幕開けだったというような、そんなストーリーです。まあ、こう聞くとちょっと怖いヤンキーのね、なんか縄張り的な感じの怖い映画なのかと聞こえますが、 もちろんコメディ満載で、清野菜名さんや橋本環奈さんが演じる女子高生も登場して、ラブコメ要素もたっぷりあったりなんかするというようなことになっています。
はい、
そして賀来賢人さん演じる三橋はどんな手を使っても勝てばいい、自由奔放で、悪知恵は天下一品でも実は仲間思いの男だったりします。賀来さんはどうなんでしょう、特にこの作品でちょっとガラリとこうなんかイメージが変わったというか、一躍有名になったっていうようなところあるんじゃないですかね。
まあ、本人もね、取材とかでも言っていましたが、やっぱりこの作品、連続ドラマの時にこの作品がヒットしなかったら自分は俳優辞めるとちょっと宣言するぐらい気合を入れてくれていたので、はい、結果本当にこの作品きっかけに賀来君の幅の広い演技力っていうのが認知されて、うん、別のね作品とかですごく活躍している姿を見ていて、私も、うん、すごい嬉しかったんですけれども、うん、前の連続ドラマから今回の映画まで1年半空いたところで戻ってきた彼はもうちょっと10年経ったんじゃないかなっていうぐらい頼もしさが、
もうそうですか、
全然違いましたね。
だってもうシリアスなものもできるし、ね、かっこいいし、 ね、うん、顔が本当に男性というか美しいし、それでいてこんなコメディもできるし、
そうなんですよ ねずるいですよね、本当にもう卑怯な三橋同様。
どんな感じなんですか素顔の格さんは。
あ、でも真面目な青年ですね。だからあの連続ドラマで初めてこれだけの大役主役を担って、はい、前日かあのクランクインの前日、うん、ちょっとアクション練習の後に話をした時は、あ、緊張してるなと、すごく今肩にプレッシャーが乗っかかってるなっていうのはプロデューサーとして気づいたんですけれども、当日福田監督が、はい、お前自分のこと主役だと思ってるだろうって、うん、本人にあの初っ端の芝居を見て言いましたら、え、主役だよみたいなところで、なんかふっと肩の力が抜けたのか、そこからどんどんギア入ったら、まあ、芝居がいつもの彼が持っている潜在能力 100% 落とし込む、 100% 以上ですかね、うん、あの本当にそれぐらいの熱量で、前話駆け抜けてくれたので、あれだけのものができたんだなと。
さすがですね福田さんは。
いや、福田雄一監督のその演出力の一番肝かもしれないですね。役者さんに対してどういう言葉を投げかけると、うん、あの役者さんがあの自分の力を発揮できるのか、うん、その押すスイッチを明確に分かってらっしゃる、うん、
顔芸もいろいろありますしね、
はい、
ダンスもね独特の体の動きもありますしね、はい、ああいうのは福田監督とこう話しながらこう決めていくんですか。
そうですね、もう福田さんと現場でいろいろとやり取りしてましたし、悔しがった時に歯をむき出しにしてキーっていう、あの顔をビーバーっていう、あ、
ビーバーの口しますよね、
はい、そうなんです、はいはい、あれはもう福田さんからのオーダーで、原作漫画のギャグの二頭身のイラストがギザギザなんですよ、三橋の歯が、
はいはい、
でその顔をしてほしいと、
でそこから出た顔なんだ。
そうなんです。でこのイラストと同じような顔をできるためにいろいろ2人で試行錯誤してできたのがあのビーバーで、今回映画で生ビーバーも出てると思うんですけれども、うん、はい、ちょっと新しい作戦を2人で練ってて、はい、ネズミ男っていう
ネズミ男とビーバーの差がよくわからないぞ私がビーバーと思ってたのはネズミ男かもしれませんね、
そうなんですよ。それをねちょっと初披露映画ではしているんですけど。
わかりました。じゃあそこ探すようにもう一度、はい、はい、さあそして、相棒の伊藤を演じる伊藤健太郎さんですけれども、うん、まあ橋本環奈さんとのシーンではデレデレになるという、橋本さんも橋本さんですけどもうすごいですよねあの表現ぶりが、はい、で、まあ、伊藤さんはねスカーレットあの朝ドラで大活躍でしたし、やっぱり伊藤さんもこのあたりからキュッと出てきましたよね。
そうですね、 あの、うん、ありがたいことに今日から俺らで飛躍した伊藤健太郎みたいな紹介を、はい、あのいろんな根差しの方でやっていただけるとすごい嬉しいなって、その前からねやっぱり伊藤健太郎くんを見てて、うん、いい俳優さんだなと思って福田さんと出会わせたいと思ってた身としては、うんうんうん、でツンツン頭にするっていうのも含めて、はい、ハードルいろいろ高かったと思うんですけれども、あれをやりきってくれた男気に感謝ですね、はい、やっぱり真面目なので、はい、映画まで1年半空いたということで、ちょっとあの伊藤真嗣という役柄どうやって演じてたかを勉強し直そうと思って全10話をクランクイン前に見直したと。でそれを福田さんと賀来君が本当お前真面目だなっていじってたんですけど、
はい、
でもやっぱりそれ見たことですんなりクランクインの時に真嗣に戻れたって、まあ賀来君とのねお芝居のやり取りがあったからこそだとは思うんですけれども、はい、そういう意味であの良かったって言ってましたね。
まあね、賀来さんもすごい真面目な人ですよって言ってましたけども、もうそれに輪をかけて伊藤さんも非常に真面目な方なんですね。
そうですね、真面目な人ほどやっぱりああいうふざけたりとか幅の広い役柄演じられるんじゃないかなって思いますけどね、うん、あのみんな真面目です、そういう意味では。今日から俺らのメンバー
はい、そうなんだ。もう今最も旬な俳優さんたち、賀来賢人さんと伊藤健太郎さんの突っ張りコンビにぜひ注目して楽しんでください。7月17日公開、今日から俺は劇場版、ゲストは日本テレビプロデューサーの高亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて今回劇場版で描かれるのは原作の中でも特に人気が高いという北根井編というエピソードです、まあ、ただでさえ怖い明久高校にさらに凶悪な北根井高校の生徒たちが曲がりをすることになるということなんですが、そこの番長柳を演じるのが柳楽優弥さんです。実はドラマの時に連ドラの時に他の役で出てらしたんですよね。
はい、
はい、
はいと言っていいのか、はい、はい、出てます
出てますよね全然あの、はい、今回は柳はあの長い髪で、
はい、
ロングヘアなんですけども、はい、あの連ドラの時は普通にこうなんていうか普通の 本屋さんでしたっけあれ。
そうなんです。あれは実はあの、うん、テレビ東京さん、
はい
はい、の、青い炎というドラマの役柄そのまんまで出ていただきました。
そういうことがあるんですね、
はい、それは福田雄一監督と柳楽優弥さんが一緒にやってたドラマ、
でも今回は本当にガラリと、まあ、もうしれっとしれっと劇場版になったら全然違う役で出てくるっていうのがすごいですよね。
いやあれはもう福田さんの本当にセンスですよね。私もびっくりしました。あ
のいいのかと、
はい、北根編をやるっていうのが先に決まっていて、はい、福田さんとじゃあキャストどうしましょう、柳大事ですよねって話をした時に、柳楽くんがやってくれたらすごく素敵だと思うと、うん、いや素敵だけれども出てますよと、
出てますよねもう覚えてますよねと
なりますよね、うん、いやでもえいいんじゃないですか
いやもうさすがです。出ないとああいうの取れないですよね、
はい、
あそこが福田さんだから許されちゃうんですよね。
いやもうそれが許されるっていうのがもう本当にこのねあのドラマの、うん、あの面白いところでもありますし、うん、あ確かにいいなって思いましたもんね、出てても、
うん、でももう超個性というかやっぱりすごい際立ってキャラが、うん
素晴らしい、
ねはい、あちょっとやっぱり狂気の役っていうのも最近、まあ、矢倉さん若干多いような気もしますけど、うんね、すごいですよね、はい、アクションも結構ね、
いや柳楽さんのアクションかっこいいですね、うん、あの今回あの特に磯村勇斗くんとかと一緒にやっているシーンもあるんですけれども、はい、もう磯村くんも一緒にやってて、はい、柳楽さんのアクションが素敵だから逆に興奮してきたって言ってた。
へそういうことってあるんですか。
うん言ってました。で柳楽さんは私がやって今ずっとドラマの撮影している中で初めて会ったタイプのキャストさんで、うん、台本それは相当読み込んでいるんですよやっぱりプロデューサーとして、うん、なので大抵こういう風に読むだろうなっていうのをことごとく外してくるんですけれども、
はい、
その外し方が想像以上に柳なんですよ。もうぴったり。
あ
なのでこの感覚はちょっと柳楽さんに初めて教えてもらってゾクゾクしましたね。
そして、劇場版には初登場のキャストもいらしてですね、もうとても気になりました、柳の相棒を演じる巨漢大竹を演じる栄信さん、
はい
はい、もう800人以上のオーディションから選ばれたそうですね。それもそうそうたる皆さんにお声掛けをされてのオーディションの中で栄信さんだっていうのはどういう決め手だったんですか。
は
い、
ですねこれはもう最終オーディションで福田監督に来てもらって見てもらったんですね、
はい、
もう福田さんとのマッチングだと思ってたので、はい、で栄信さんがすごくいいなと、思っていたんですけれども、はい、ただまあ実年齢がこの時34歳で、はい、見えるような気もするけれども福田さん自身がどう思うかなので、うん、やっぱり福田さんに見てほしいなと思って最終オーディションで福田さんとの顔合わせをしたら、うんうん、もう福田さんがもう即決で彼しかいないと。
へー
でまあ、多分そのセリフ回しだったりとか佇まいだったりとか雰囲気だったりとかそういうものが全てあの福田さんの中の大竹にマッチングしたんだろうなとは思います。
相当大きな189センチって書いてました。
はい実際に高いですね。
そうですよね、
はい、
3年組なんかにも出てらっしゃる、
ね、そうなんですね。なんで各君と日本の R でこれの前にご一緒していたのもたまたまなんですけれども、はい、あったりしてたので本当に現場に入ってもスムーズにお芝居できていたかなと思います。
今回はもう突っ張り中の突っ張りの悪いうん、ねだからこうちょっと髪型もね
そうですね上に立てる形で、まあ、短いんですけれども、
はい
はいはい、ビジュアルもそうですしひげをオーディションの時は生やしてたんですけれどもやっぱりあの生徒に見えるかということで綺麗にしてもらったら、はい、いや全然いけますねこの当時の突っ張り生徒には見えますねっていう話で安心したのも覚えてます、
はい空手の有段者でもあるそうです、
はい、なのでアクションが本当に見応えあります。相手する伊藤健太郎くんが栄信さんとのシーン多かったんですけれども、はい、本当油断すると俺が死ぬという
ぐらい、
はい
そしてその他にも甲さんがぜひお仕事をしたかったという泉沢優希さんとか山本舞香さん、
はい
お出になってます。泉沢優希さんはもう子役5歳ぐらいからね子役で活躍なさってたんですよ ね
白夜行で山田孝之さんの幼少役をやっているんですけれども、
はいはい、その時ぐらいになってて、
はい、素晴らしかったですね、うん、なのでもうこの子役誰だろうと思って、うん、もう名前インプットした時からずっと気になっている存在ではあったので、はい、
何年越しですかその、
ね、もう本当に何年かも覚えてないぐらいずっといつか仕事したい人で魅力的だなと思ってた俳優さんたちがものの見事に集まってくれたっていう、う
ん
はい、
泉沢さんと山本さんはいとこ同士という設定でまあ、泉沢さんがもう明久高校にいるんですけれどもいじめられ役 でそれを守る女番長として山本舞香さんが登場するということ
ですね。
山本さん はもうヤンキーが似合うと言ってられですが、
芯の強さ、やっぱり目力もそうですけれども、なんかすごく印象に残るんですよね、テレビで拝見した時に。でこの子誰だろうって、 それこそやっぱり、感覚で大変申し訳ないんですけれども、やっぱり感覚で残った人たちの名前をストックしていくっていうのが、私が今までのキャスティングしながらやっていた作業なので、そういう意味では山本舞香ちゃんっていうのをちゃんとちょっとストックさせていただいていて、でやりたい人とやるだけではないので、 やりたい人とその、作品のキャラクターがどうマッチングするかっていうのを、考える中で、この役を舞香ちゃんがやったらすごい面白くなるんじゃないかなと思って福田さんとお話しして、福田さんも即決で、あ、彼女がやってくれたら絶対いいっていう、そういうやり取りばっかりでしたね今回。
そうなんだ、
いいなと思う子、福田さんも絶対いいっていう、そういう本当に幸せなキャスティングで、 その答えてくれるっていうね、
ぜひ新キャストにも注目して楽しんでいただければと思います。7月17日公開、今日から俺は劇場版、ゲストは日本テレビプロデューサーの高亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、この作品の舞台は80年代の千葉ということで、懐かしい喫茶店ですとか商店街のある街で撮影をされているんですけれども、だいたいあれはどちらなんですかね。
栃木の足利市が主で、はいはい、あとは群馬県の前橋の商店街さんなど、で、映画はですね、本当の本家の千葉の、木更津の、ちょっと倉庫で最終決戦はお邪魔させていただいたりとかもしているんですが、主に80年代の街並みを再現するのにお世話になったのは足利市さん。
そうなんですね、はい、こうあえて80年代に持っていこうとせずとも、こうちょっと加えたりもせずとも、もうその昭和な商店街な感じとか残ってるってことですかね、
はい、そうなんです。福田さんが栃木出身なので、はい、そういう意味でもあの街並みを頭の中で、ね、すでにあって、なんで企画した時点で80年代をやりきるために撮影場所どうしようかって話をしたら、大丈夫です、コウさん、俺いいところ知ってますって言ってもロケ先を想定した上で脚本書き始めてたので、非常にすごいスムーズでしたね、はい、
福田さんといえば福田組と呼ばれたりするんですけれども、今回も笑いを支える個性派キャストがたくさん登場されています。ムロツヨシさん、佐藤二郎さん、もういつももう常連ですもんね。そして吉田鋼太郎さんなどなどということで、もうこの方たちはもう思い出すだけで笑いが出てくるだけで笑いが出てっていうような感じですけどもね。なんか福田さんの演出にはこうそういう方たちをこの乗せるためというか、なんかやっぱ特徴があるんですかね。
そうですね、演出もそうですけれども、やっぱり脚本が余白があるというか、役者さんたちが膨らませられるように現場で楽しめるようなことを逆にあえて提供しているような脚本にはなっているんですよね。
ここはご自由にってか、じゃあアドリブも多いってことですか。
アドリブとはちょっと違っていて、また違うんだ。要はもう福田さんがそう仕掛けている、仕向けている、はあはあ、でそれを要望しているのをこのベテランさんたちは分かっている、ベテランさんたちは分かっているので、うんうん、それに応える。で実はそのアクションを起こす側とは裏でこうちょっとお話し合いはしていて、こここうしようとかそういうことを話した上で本番臨ませるので、それを知らないリアクションをする人たちがそれに面食らって、ちょっとその場がこうアドリブっぽく空気が面白くなるというか。
なるほど、
はい、あと福田さんやっぱり舞台演出から出てらっしゃるのもあるので、役者さんが台本読んでさっき言っていたような余白を楽しもうとして現場で落とし込んだものを面白がれるんですよ、でテストで見て今の面白かったからこうしようとか、今のは面白くなかったからやらないでとか、で面白かったけどもうちょっとこうしたらもっと面白くなるからこうしてって、やっぱりちゃんとそういう演出のやり取りがあって実は現場で起こっている笑いなので、すごい私は緻密だなと思って、見ております。
でも現場でコウさん自身も笑っちゃったりすることは多々あるんですか。
いやもう声をこう
出しちゃいけない
のを必死にこらえる現場ですね、ずっと。なのでもう本当に笑ってばっかりです。なのでスタッフも笑ってるし、キャストも笑っちゃうしみたいな空気がやっぱりコメディを作る上で整っている現場ですかね。
なるほど。それからもうキャストの方がたくさんもう皆さんキャラ立ちしている方ばかりなので、連日こう順番に お伝えしてますけども、中野大河さんも、もう本当に今いろんなさまざまな、ところからオファーされて引っ張りだこになってますけども、この今井も、今井という役も、面白いですよね。
今井は中野大河くんっていう役者さんをこの京レの世界でお仕事したいっていうのは福田さんと私の中でもう 意見が合致してオファーさせていただいてたんですけれども、はい、今井の役にするかどうかっていうのはかなりいろいろ協議をしたんです、うん、で実はやっぱり今井って原作でもすごくキーマンになっていて、うん、大男、
はい、
でやっぱり原作ファンにとってはビジュアルをすごく気にされることが常なので、うん、私もやっぱり原作から入った身としてはビジュアルの問題がかすめなくはなかったんですけれども、福田さんがそこは演出で絶対カバーできるから芝居だけで考えたらコウさん大河だよねっていう話をされてて、いや確かにそうだなと、はい、で、まあ、実際本人もそこを不安がってはいたんですけれども、実際演出で肉襦袢っていう、
結構胸のあたりがもうパンパンしてますよね、
はい、もう着付けてからの服を着てて、はい、胸板を厚くしていたりとか、はい、あとはもうタッパもですね、はい、シークレットブーツ一番高いものを十何センチ、はい、履いてもう2メートルに近づけていたので、
うん、でかいなーっていうこの大河さんこんなでかかったかなみたいな
あで三橋とか、はい、伊藤ももともとあの2人が高いんですけども、はい、その2人と絶対に目線が下にならないようにしようって、そこまではもうシークレットブーツを履こうっていう話をして作っていたので、そういう意味で大河くん自身もそのキャラクターになれるスイッチが入るというか、なので現場で全然その不安を払拭してあげれてたし、福田さんが言ったようにそれ以上のものを大河くんが今井として体現してくれてたので、やっぱり大河くんが今井でよかったなとは思いましたね。でそれをもう絶対大丈夫って言ってた福田さんはさすがだなっていう。
連ドラの時もそうでしたけども、主題歌を皆さんで演奏して歌ってる時は、はい、大河くんは
ドラム、はい、ドラムを自分でやれるんですよ。
もともと
そうなんですよ、かっこいいですよね。なんでみんな事前練習とかしてるんですけど、多分大河くんは多分現場練習で済むから事前練習いらないっていうぐらい、
もともと
はい、
へえ、
もう素晴らしかったですね。でやっぱり現場でドラム本当に叩いてくれるんで、
そこにいつもくっついてる山本くんはギターあれだけ弾けてましたけど、
はい、ですね、山本くんは本当にギター弾けてすごいねってみんなに言われるぐらい騙せたって言ってたんですけどもあれははい、さすがにあそこは手元練習めちゃめちゃしてますけど、実際に弾いてる音は
プロの、はい、ということでもものすごく弾けるか弾ける、ね、すごいですよね、そういう意味で、
はい、いやもう本当にすごい練習してくれたし、やっぱり絵的にね、はい、ちゃんと抜かれるのでそこを意識して手元を細かく、はい、何度も何度も確認してくれてました。
そうだったんですね、はい、といった個性豊かなキャストにも注目してぜひ楽しんでください。7月17日公開、今日から俺は劇場版、ゲストは日本テレビプロデューサーの甲亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、伝説の突っ張り漫画の劇場版ということで、笑いありロマンスありアクションも見どころです。ロマンスとアクションどちらでも魅了されるのが清野菜名さんですね。三橋と友達以上恋人未満という関係で、聖子ちゃんカットも初々しい可愛い、そしてアクションがまたこれまた素晴らしいという清野菜名さんですね。今こうね、奥様になられてそれでも話題になってたばかりですけれども、
はい、いやもう本当にいい子なんで幸せになってほしいなって、ただただそれだけですね。もうおめでとうですし、はい、あと本当にまぶいんです。80年代だからね、まぶいっていうワードがはい、割と散りばめられてるんですけれども、はい、誰よりもまぶいですね。聖子ちゃんカットがあんなに似合うとは、
本当にあんな子いたよねっていう、はい、あんなアイドルいましたよねっていう感じですもんね、
はい、はい、あと実はフンっていう、はい、なんか三橋と喧嘩した時に、うん、機嫌損ねてフンって言って、うん、ちょっと逃げるっていうのを何回かやってるんですけれども、はい、普通に考えてあんなフンって言えないですからね、他の人たち
そうか、もう一回フンに気をつけてみる、
はい、あのフンが出せるのはもう清野菜名さんだけです。
みんな惚れちゃうんでしょうね。
いやもうみんなのアイドルでしたね、現場で。
そうなんですね。
でアクションもやっぱり本当にすごいんで、
う
ん、
本当ご自身がもう昔からしてか運動神経というかね、身体能力も高い方だったみたいですよね、昔の子供の頃から。
なんか自主練でね、はい、そうやってもう飛び蹴りだったりとか、はい、バク宙だったりとかそういうのをね、はい、取得しながら体鍛えてたみたいなんで、
ね、アクションのなんか坂口さんにずっとついてらしたりとかもしたってなんか読んだりしましたけど、
う
ん
う
ん、
はい、なんでアクション監督ももう清野菜名さんにはすごい信頼を置いていて、多分結構ハードなアクションだったりとか、 難易度の高い技とかをお願いしてもやれてしまうというか、それをやれてしまってこなす姿を見てアクション監督もデレデレしてしまうみたいな、
はい、もうみんな、もちろん男性陣のアクションもかっこいいっていうかもちろんなんですけども、うん、最後にそのあれが千葉の倉庫なんですかね、
はい、
大きな決闘が
木更津の、
はい、あったりするんですけども、そこにこう満を持してというか鈴木信之さんと磯村勇斗さんも登場すると、はい、いうことですよね、
はい、ちょっとですね明久が連続ドラマの後どうなったかっていうのは、はい、まあ、ぜひ劇場で見てほしいんですけれども その2人が今回の映画の、北根とバーサス明久みたいなことの形になっている、まあ、予告編でも流れていますけど、あの圧巻のアクションはぜひ劇場でご覧いただきたいなと、はい、思いますね。もう信之くんは大河くんもそうなんですけれども、はい、肉襦袢を、
あ、そう、なんか鈴木さんも、はい、これは何かつけてらっしゃいますねっていうものすごい半端ない胸板だったもんですから、
はい、
肉襦袢なんですか、
はい、そうなんです、すでにね大柄なんですけれども、はい、さらにもう最強の敵だったので、レンドラの一番最強の敵として、うん、ガタイを食いしたいと、なんで福田さんがサトシにもぜひ肉襦袢をつけてほしいと言って、うん、いう方、もう逆三角ですよね、すごいですよね
本当に。そしてその一緒に磯村勇斗さんですね、磯村さんは、はい、柳楽優弥さんと戦うシーンがあったりもしますけど、はい、あの方もちょっとこう一つ間違うと狂気みたいな感じの表情だったりとかありますよね、う
ん
う
ん、磯村くんは本当に唯一連続ドラマで敵の中でも、そのサトシは男気あってかっこいい部分とかあるじゃないですか、はい、仲間としてのつながりだったりとか、はい、もう本当に非道卑劣に振り切ってくれたのが、磯村くんなんですよね。でそれがあることのメリハリが、ドラマにいい作用として残っているし、それを福田さんが直接磯村くんにお願いもしたし、うんうん、磯村くんもそれを引き受けてくれたので、ああいう形になったなと思うんですけど、うん、それを一番最初のクランクインした時に言ってたのが、顔の表情をやっぱり悪役として表現するために眉をひたすら動かしてほしいと、表情筋として、
そういうオファーがあるわけですね、
はい、福田さんからそういう話があって、うん、やっぱりこう相手を睨む時に眉を両左右こう上下させたりとか、目つきをいろいろ変えたりとかしている表情が、うん、やっぱりどんどんどんどん相良っていう人物像を、うん、厚みを増させていったのかなと思いますね。
もう見どころたっぷりのアクションシーンですし、うん、あとまあね、ラブロマンスもちょっと
はい
プチッとありますけど、
そうですね、うん、思わぬところにもラブロマンスがあったりするので、はい、そこも見てほしいですね。
まあ、そんなアクションコメディラブロマンスのこの絶妙なバランスが福田さんならではといったところでしょうか。ではここで主題歌をお送りします。京オレバンド男の勲章。お送りしているのは京オレバンドで男の勲章ですが、まあ、オリジナルを歌っている島大輔さんもナレーションでね登場されたりもしますし、
そうですね、島さんのナレーションはなくてはならないものかなと、
はいはい、さあ最後になりましたけれども、プロデューサーの甲さんから、メッセージお願いします。
はい、7月17日公開です。家族で見てもらって楽しめる作品にはなっていると思うので、ぜひ親子でも子供同士でも楽しめますし、大人同士でも楽しめるし、親子でも楽しめるし、カップリングは様々なので、ぜひいろんな人たちと笑い合って、会話できるような、時間になればいいなと思います。
今月17日金曜日からいよいよ公開になります。今日から俺は劇場版。ゲストは日本テレビプロデューサーの甲亜紀さんでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございます。
坂上美希のエンタメゴーゴー。西森博之による伝説の突っ張り漫画を2018年にドラマ化し大ヒット。80年代昭和の千葉を舞台に、高校デビューの突っ張りコンビの愉快な学園ライフを、迫力のバトルアクションと斜め上を行き過ぎるギャグの連続で描く報復絶倒のコメディードラマがスクリーンに登場します。この夏、俺史上最大のピンチが到来。賀来賢人、伊藤健太郎、清野菜名、橋本環奈をはじめとするドラマからのキャスト18名が揃い踏みで劇場版に登場。新たに映画キャストに柳楽優弥、山本舞香ほか。今日から俺は劇場版、7月17日金曜日公開。劇場情報など詳しくは公式ホームページでご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。